今日は街道の玄関のところにポスターが貼ってありますように、バプテストの福祉デーということになっております、ちょっと頭に入れて一番中心的なあの働きというかそういうのはあの京都にあります日本のバプテスト病院だと思います。それに関連して老人保健施設がありますし、また看護学校専門学校もございます。また訪問看護ステーションなども所在してあります。また下山の福岡の下山というところには心身障害児障害者を守る会がございます。またバプテスの恵み会などあるいは新森の福祉会、大牟田にありますキリスト座の奉仕会、あるいは 宮崎県の都城にあります総愛会、また京都の北白川にあります泉の保育園、高齢者バプテストホーム、このような働きをですね、私たちの団体は直接な働きというわけではございませんけれども、それぞれの施設の増設して社会奉仕に励んでおります。そのことを今日は覚えて感謝して、またそれに関連する働きでしている方々ね、おられると思いますから、覚えてお祈りしていきたいと思います。さて今日は大年表の第3章でありますけれども、もう今まで学んでまいりましたように、バビロンの王様でありますヌルカドネツァル王がですね、この人は新バビロニア帝国を立ち上げたわけですけれども、その王様が今日呼んでいただいたように、約27メーターですね、高さ27メーター、そして横幅が10分の1ですから2メーターちょっとですね、そういう細い金の像を作ってですね、頭が金で、そしてそれを拝むように、盛大なる儀式をやりまして、拝めというわけであります。もういろいろ説明はいらないと思いますから、どうぞ、頭の金でできている頭ですね、これはバビロンの、まさに私が中心であるという、ネブカドネザル王は、そのバビロンをまず金の頭で、象徴しております。胸とそれから腕の方はですね、銀で作って、それはメディアという、あまり聖書の中では中心的に出てきませんけれども、それなりの帝国でありました。そして、腹と腿、これは青銅でできておりまして、これはペルシャ、また後、強大な国でありますけれども、ペルシャ。そして、すねと足は、鉄と陶土、粘土、これは鉄のようなもので固めたものだろうと思いますが、固まれることが可能かどうか難しいところだと思いますが、爪と足は鉄でできておりました。これはギリシャです。その後に続く歴史の様々な国であったと想像できます。さて、今日の聖書のところを読んでおりますとですね、この2章の終わりのところにですね、人手によらない石が出てきます。でこれはまさにですね、聖書が言っておりますように、鉄を打ち砕く、この石はですね、そして青銅を打ち砕く、そして陶土を打ち砕き、金を打つ。だから、すべてこうやって金、銀、青銅でできたこの像を、ね、残らず、全部の部分を、この人手によらない自然の石ですね、この石が、潰してしまう。そして、34節に出てきますけど、4節、35節に出ますが、神の国が来ると、要するに神様の裁きを語っております。そして関連いたしまして、今まで学びましたように、ダニエルはですね、炉の中に投げ込まれます。もっと温度を上げてですね、そこにこの拝まないならば叩き込むぞというわけでございます。恐ろしい場面でありますけれども、ところがですね、灼熱の炉の中でこのダニエルたちが投げ込まれたわけでありますけれども、だけ死なないで何の傷もなくこの生きている、 これ不思議なことだと言われて、ことはこのネブカデネザル王様が見るには何かもう一人動き回っていると、そのもう一人の4人目のものは神の子のような姿だとこう告白するわけになりますけれども、私は今日の2章あるいは3章を読んでいて、ずっと、まあ、今日のラインがありますように、歴史のいろんな歴史が1000年、2000年、3000年、4000年と続いてまいりましたけれども、あのその歴史の流れの中で人間が一生懸命にやっても潰れていかない、消されていかない、滅びていかないものがあるということを視点にですね、私はこの二章三章を読ませていただきました。すなわち人手によらない石はまさに神様の御手だと思います。これはどんなに誇ってもバビロンが、ペルシャが、ギリシャが、ローマ帝国が誇ってもそれはいずれ神様の手によって裁かれるというふうに私は読ませていただきました。そして歴史の中でそのような大国は消されていきますけれども、消されないもの、それは一体何だろうかということをですね、今日は皆さんと一緒に、読みたいと思ったわけです。さて今日の聖書の箇所ではちょっと抜けましたけれども、3章の18節で有名な、まあ、そのおそらく教会学校でも学ばれたと思いますけれども、18節に、そうでなくとも、そうでなくても、すなわちそうでなくともというのは、あの男人たちがですね、たとえ焼き殺されて死んだとしても、神様が助けてくださらなかったとしても、私たちはたとえ焼け死んでも、あなたの像を拝むことはありませんよ、と念をしているわけであります。たとえ私がどういうことになっても、それは神様はそこでなお働いておられる、大きな自然の意志として、あるいはどんな混乱の時代においても神の子の姿をとって神様は働いておられますという、あの告白ではないでしょうか。でこのような状況を読みながらですね、私は、ダニエルの経験というのを見ましたときに、私たちの日本ではもう皆様はおそらく教会学校でも出たと思いますけども、いろいろなキリシタンの迫害があったということをもう思い起こしました。そして今からですね、約私が思い出したのは400年ほど前に1627年の1月のことでありますけれども、もう皆様は長崎といえば、まあ、小山さんが諫早におられますが、そのすぐ南のところですね、雲仙がありますけれども、まあ雲仙と聞いたらもう皆様頭に来るでしょう。ボコボコボコボコと、もう今でもですね、温泉が湧いてて、まあそこに、大体投げ込まれたわけですね。その話を少し思い起こしました。で島原とか、あるいは有江とか福江、あるいは茂木、茂木というんでしょうか、その発音の地名のあれですが、そこからですね、1627年にあのそれぞれ捕らえられたキリシタンたちを集めまして、そして、雲仙にこれから16名のものでありますけれども連れて行かれるわけです。で雲仙に連れて行かれるということは、もうどういうことかは、もう連れて行かれるキリシタンの人たちはもう分かっていたわけです。今申し上げたように、そこの温泉のボコボコしているところに熱湯の中に投げ込まれるわけです。それでそういうことをこう見てまいりますとですね、まあ歴史の本の中に、書かれているんですけども、ちょっと私たち日本人はおそらく同じような場面を思い起こすことができますので、あの見てみたいと思いました。で今申し上げましたように1627年に、寛永4年になりますけれども、16名のキリシタンたちが捕らえられて集められて、で雲仙まで連れて行かれました。まあ 歩いていくともう結構八幡の人もいたようでございますので、馬に乗せられて、あるいはあのカゴに乗せられてということで引っ張っていかれたようでございます。それでこの呼びますもですね、一番最初にですね、呼び出されたのがルイス・シンザロブローという、このクリスチャンネームがルイスですね、シンザブローという26歳の青年でありました。まあ当時26歳といえば、まあ、それなりの青年とは言わない、もう結構中年の顔をしていただいて、で彼にですね、一番最初に、引っ張り出されまして、首に縄をかけられ、さらにですね、体に縄が巻きつけられているんですけども、早くキリシタンやめろってですね、その投げ込まれるか引かれるかで下げたり上げたりされながらですね、もう苦しめられたようですね。それでも転ばないわけです。もうキリスト教はやめますとは言わないんです。でとうとうそこに投げ込まれたわけですけれども、その投げ込まれる状況の流れの中でですね、彼は祈りながらですね、そして投げ込まれたわけですけれども、その時にですね、彼は当時は礼拝はラテン語ですね、昔の江戸の民衆もその祈りとかそういうものはラテン語でできたんでしょうね。ですから、ラテン語で彼は唱えたわけです。でそのラテン語で唱えた歌は何であったかと言いますとですね、これは、シメオンの賛美歌。これは今度クリスマスに近づいてきますとですね、私たちは読むことがありますけれども、そのルカによる福音書のですね、2章のところにあります。でルカの2章のところにですね、28、9節のところからどういうシメオンの参加かと言いますけど、ね、主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから、この救いはあなたが万民の前に大人になったもので、異邦人を照らす啓示の光、見たびイスラエルの栄光であります。でこれがやっぱり1600年頃ですから、1800年代のですね、その同じシメオンの歌の聖歌が引用されています。古い教団の賛美歌ですね。で今弾いていただきましたけれども、皆さんこれはあまり恋愛の中では我々プロテスタントは賛美を歌わないんですけどもね、まあそう違わないメロディーではなかったかなと私は思いました。で、今弾いていただいたそのところですけども、教団賛美歌の560番にあります。でそれは、主よ今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですか。この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光でありますと、おそらくラテン語でですね、これを唱えながら熱湯の中に投げ込まれてしまったわけでございます。で、私は、まあ、こういう状況を見ながらですね、思いますとですね、確かに私たちの人生の中で一体神様はどこにおられるんだろうか、神様は一体こういう状況の中でどうしてすぐ助けてくださらないんだろうか。先ほど読みましたダニエル書のところではですね、ダニエルが投げ込まれるんですけども、まあちょっと牧師が言うそういうのというのは本当に信仰だと思いますけども、まあもう私だったら投げ込まれたらもう跡形もなく焼け死んで真っ黒になって死んでいただろうと想像いたします。 そしておそらく私が申し上げたいのは、雲仙で投げ込まれた16人のキリシタンたちはみんな跡形もなくですね、あの地獄のようなあの温泉の中に消えていただろうと私は思うんです。しかしあのそうだったとしても、あの王様が見たように神の子が何か動き回ってる、みんな死んだはずだ、あるいは誰かがまだ一人こう焼き死なないで生きているということは一体 何なのかなと思いますとですね、これはやっぱり私たちクリスチャンは分かりますように、この私たちの救いの原点でありますイエス様の十字架のことですね。この愛はイエス様の出来事はどんなにも迫害して消し去ろうとしてもですね、消え去ることがなかった、ないはずだ、ないんだ。ですから、今日の聖書の中でダニエルが例え言ったようにですね、たとえそうでなくても、たとえ神様がパッと助けてくださらなくても、あなたへのあなたの今日のお作りになった金の像をですね、拝むようなことはいたしません、そのまま死んだとしても結構ですと告白したことがですね、私たちもう一度私たちの現代に生きる人間もですね、クリスチャンも大切な信仰の一端ではないかな、私は思うのです。もしも神様がですね、助けてくださいと、パッと助けてくださったら、私たち何も悩むこともないし、平穏に、まあ、こんな人間にはもうならなかっただろうと、やっぱり苦しみ、悲しみ、そういうものを経ながらですね、こうやって今日私たちは、こうやって礼拝を守っているわけです。だったらもう神様はこんなことを助けてくださらなかった、もうじゃあクリスチャンやめますというのはいっぱいあるわけです、歴史的にも。しかし、ダニエルもそうだったように、転ばないで、信仰を捨てないで、そして死んだとしても、消え去ったとしても大丈夫です。と告白したその信仰はですね。で、これは同時に私は、おそらく権力を持った人はですね、こういう聖書の箇所を読まなきゃいけないんだろうと、どんなに権力を握っても、どんなに大きな力を持ってもですね、裁かれる時があるの、大きな石で、あるいは神の子が現れて、その出来事を裁く。歴史を見ますと、確かに私たちはどうだったでしょう。バビロンは今もありますか、まあ、その民族の一端が残っているだろうと思いますけどですね。あるいはメディアの国はどうでしょうか、あるいはペルシャはどうなりましたか、イラン・イラクは今残っているかもしれませんけれども、あるいはギリシャはどうなりましたか、国がそういう名前の国がありますけれども、ローマ帝国はどうなりましたか、ローマ人は生きているかもしれませんけど、そうです、聖書が言っているのはまさに裁きを当ててくれましたね。どんなに怒っていても、どんなに長く続くだろうと思っていても、その権力は神様の裁きによって裁かれる、歴史は裁かれるということじゃないでしょうか。さて、そこでもう一度申し上げます。じゃあ何が残ったのか、キリシタンは16人は間違いなくあの地獄のような温泉に投げ込まれていきました。名前だけは残っておりますので、記録が幸いありますので、その16人の名前は残っていますけれども、しかし16人の名前が残らなかった多くの人たちはあのまだそこにいただろうと思います。で、16人が引っ張られていくときにはですね、彼らは16人は誰かが代表してですけれども、残っている者にクリスチャンたちにですね挨拶をしています。皆さん、おそらくそのこうやって私たちは捕らえられて運転に連れて行かれるけど、どうぞ希望を失わないでしっかり信仰を守ってください、言ったでやろうと思います。なおこれからもあとですね、迫害を持って続いていくわけです。そしてたくさんのまだまだ続いてクリスチャンを信じていきました。この時代は私たち川越にも少し関連がありますが、江戸時代の徳川家光の時代でありました。しかし今、徳川の政権はどうなったでしょうか。そして、 それぞれの起こった国はどうなったでしょうか。そういうことを思いますときに、私たちはこのパウロの地にですね、こうやって教会があるということは、なおイエス様の国は生き続けているということの大きな証ではないでしょうか。そしてシメオンがおっしゃったようにですね、私は今このようなことを出会って救い主に出会ってもう安心して死んでいきます、ありがとうございますと言って参加歌を歌ったようにですね、神様の御言葉は間違いなく私たち一人一人を救いに導いてくださっていることを感謝したいと思います。そしてその国を私たちはまたクリスマスが近づいてまいりますけれども、しっかりと証しし、また福音を伝えていきたいと願っております。聖書は詩編の90編の3節4節でこう言っています。人の声を変えれと仰せになります。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。詩編はですね、千年です。だけどただ神様から見れば一日みたいなもんだ、こういうわけですね。昨日が今日に変わるようなもう瞬間にしかない。神様の目は千年、二千年、三千年、一万年、そういう長い長い歴史でシャッと見ておられる。ですから今誇っても、あるいは今私たちは素晴らしい時を過ごしているんだと言ってもですね、そんなのは瞬間みたいなものだ。あと千年見てごらんなさい、二千年見てごらんなさいというのが、私たちは聖書を読むことによってその証を明確にですね、心深く教えられているのではないでしょうか。聖書は千年という期間を一日のように見ています。今日もその一日を大切に過ごしたいと願うものでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの血の名の神様、今日もこのようにして主の日を備えられ、その復活のこの日に感謝してこの礼拝を送ることができありがとうございます。私たちはどのような時代が来たとしても、たとえあなたが働いておられないように見えたとしても、私たちは間違いなく歴史の底に、そしてこの今の時の底に、下にしっかりと見てを染めてくださっていることを見ることができますように、この礼拝もまさにそうだということを確信することができますように、この礼拝をこれから感謝いたします。イエス様の御名によってこの祈りを願いをさせていたします。アーメン。アーメン。